先生、マイクをオンにしてください。
遠いところからですね、米田さんは歩いてですね、真っ暗でバスもないということで、30分かけて夜の道、真っ暗な道を歩いて来られた方もおられます。まあ、元気な人でもちょっと歩くのはと思うような距離ですね。2キロまでありますね。2キロ以上あるようなところからです。それから、後で帰られた藤本さんも20キロ遠いところから、交通の便もないのですけれども、来られております。
先生、マイク。
はい。ということです。で、恵美子さんはちょっと昨日いろいろ体調がちょっと悪かったので、まだ休んでいます。はい。それまずこの詩はですね、最初から慈しみ深い、主に感謝をしましょうというところから始まってるんですね。そこで、この慈しみ深いっていうことは、普通は慈しみっていうのはヘブライ語でヘセド。ヘセドということはたくさん使われてます。それがもう圧倒的ですが、ここだけですね、この訳では恵み深いと訳されているんです。で、この頭部という言葉は、このように恵み深いとも訳されるんですけども、創世記の有名な箇所でですね、エデンの園のところでは、善悪の木と、善悪の木というふうに善と訳されているんです。だから、あのところはほとんどの人がですね、善悪の木を食べたらダメ、死ぬっていうのはおかしいなと思うはずです。これは、英語ですと、good and evil。good というのは、好ましいものみんななんですね。自分にとって都合がいい。これはこちらがいいだろう。こっちは便利だ。便利だとか、好都合とか、良いとか、気持ちがいいとか、美味しいとか、みんなに使えるんです。英語の good とよく似てるんです。ところが、善という言葉は、道徳的な言葉だけですね。道徳的なことに限る。この花は善であるよと言わないですね。ところが、この花は頭部。good だ。good ということをみんなに当てはまるわけです。酔いも味わいも人柄も何でも good。それと同じように、言語のヘブライ頭部っていうのは、いろんなここのように恵み深いとも訳されるんですね。だから善悪の木の善っていうのはですね、道徳的なことだけで意味するのは決してないんです。ところが、ような感じで訳してしまうとそうなるから、道徳的な酔い悪いことも知ったらいかんと。神様は良いことを教えてるのに。ということになりますよね。神様に従うと一番良いことを教えてるのに、その善悪を知ったら死ぬことは、およそ意味不明になるわけです。だからこういうふうに訳によって意味がまるでわからなくなるということもあるんです。だから英語訳では、善悪の木ってみんなグッドにしてあるわけですね。良い。自分にとって都合の良いもの。あ、こちらの方が良い。あの人は自分に批判するからこの人が良いとか。そういう人間的な興味からもう全部含めることはですので、あれはどういうことかと言いますと、いろんな良いこと悪いことすべてを知る気と知識。それと、ずっと後にどっかしく出てくる神様を知るということとの対比で出るわけです。現代まさにあの言葉がそのままだんだんとですね、深く深く実現しつつあると。何かと言いますと、AI っていうのは、まあ、自然科学のことは、いろんなことはどんどんどんどん分かってきてるわけですね。それを本当に知って、今から80年近く前に、原爆、水爆ができてしまった。それもこのようにですね、本当に良い悪いと関係ない、これ戦争に勝つためには絶対これ必要だと。それでああいうもの知識、非常に高度の物理、数学の知識の すべて集まったもので、天才のような人っていっぱい集まったんですね。ヒトラーの迫害から逃れた。非常に天才的な人たち。ユダヤ人も多かった、ユダヤ系の人も。そのように知識ばっかりを都合がいい。これは作っといたら便利だ。そういうことをすると死に至るということで、今の人工生成 AI。AI もまさにその典型なんですね。知るということをどんどん突き詰めていったら膨大なデータから集めて、そこから過去のデータから答えを出していくと。そういうことを言ってるわけです。で、私が、そのことをはっきりしたのはもう45年ぐらい前に、日本の仲介書では書いてなくて、ほとんど不思議なほど他のとあんまり何も説明してないんです。こんなはずはないと。良い悪いを知った死ぬはずがないと。神様は良い悪いを教えている人なの、一番完全に。聖書、マス、何が良いか、何が悪いかを全て渡って指し示している本ですからね。そしたら、イギリスのノックソードと並んで有名なケンブリッジ。ケンブリッジ大学の聖書仲介シリーズがあったんですね。それは日本語にはずっと訳されていないわけです、今に至るも。その中の創世記で、初めてはっきりとですね、この東部とラって、善悪と元のヘブライ語は、あらゆる良いこと悪いことを意味するものだから、要するにエブリシングと同じだと。すべてのことを自分の人間的な興味、関心、都合から、良いものですね、便利で良いですね、車が便利で良い、からないより良い。機会があった方が良い。そういろんなも単に知るということだけでは死に至るという、決めてはっきりしたですね、現代文明に通じる宣言であるわけなんですね。非常にその意味は重いわけです。ちょっとなくなりました。こういうふうに、ここではっきりある、恵み深いとも訳される言葉ですからね。で、すぐ後の、同じ詩編の、9節でですね、主は乾いた魂を明かせ、満たらせ、植えた魂を良いもので、これはまた頭部なんです。ですね。一つの言葉、こんなに、恵み深いとか訳されたり、これから、良い。これは一般的に良いものですね、本当に。だから、善というふうに思ったらいけないんですね。そういうふうに、訳に大きな限界があって、その意味そのものが分からなくなる場合さえあるんですね。とっても重要な箇所です。食べたら死ぬって言うんだから。実際にですね、教育がすごく発達して、繰り返し言ってるように、大学が短大まで行ったら1000もあるぐらい膨大な量に増えて、知識はいっぱい寄せてるはずですね。ところがそれを知ってますますですね、人間は本当の道がわからなくなってる。そして大きな戦争っていうのは、これだけ教育も発達して世界的に、ますます、はるかに以前よりも全体的危険が迫ってきてるわけです。ですね。核兵器だけでなくって、全く性質の違う AI 兵器によって、AI によって人類は、核と同じような危険にだんだんと迫っておるというようなことも言われるぐらいなんですね。それもみんなです。そういうこと。みんな知るということばっかりに夢中になってるわけです。そうしたら滅ぶんだと。肝心なこと忘れてる。それは神様を知ると。本当の愛と真実の神様を霊的にしかも知る。知識でなくてですね。神様は本当に私たちを導いてくださる。今も生きて働く。必ずですね、最終的に悪の力を滅びるんだと。その愛と真実こそは永遠に続く。たとえ地球が壊れても、太陽がなくなっても、続くんですよね。そういうこと関係なく存在するから。今度はそういうことをですね、言おうとしているので、これは前にも言ったし、何度も書いた。日本のノーベル賞を初めてもらった人が、湯川秀樹だったんですね。湯川秀樹さんは、そのことを人間にとって科学とは何かという本。ちょうど私が大学を卒業する その年度に発行された中央公論社から。でそこの最後のところに、それこそですね、このままでいったら、地上には風が吹いてると。しかし骨ばかりになった。というふうな、上田明成。明成の、雨月物語という怪奇小説。その中のところから、ね、引用して書いてあって。私も本当に驚いたわけですね。そのぐらいですね、本当に、湯川さんは今頃のノーベル賞学者と違って、社会的な、政治的なこと、平和的な、文学的なこと、思想、いろんなことを、父親も兄弟も学者だったりしてですね、知ってた人。その結論、そんなことを言ってたら本当に驚いたわけですね。で、まあそういうことを、まあまず考えてる。それで、聖書はですね、あらゆる本、考えの中で、ほとんど、ちょっと唯一ですね、あれ、すべての困難からの解放、救い出しを、はっきりと告げている書物なわけです。聖書以外の本からはですね、これは決してわからない。最終はどうなるか、みんな曖昧にしているわけです。太陽と共に滅びていくんだ、っていうようなことですね。はい。まあ、それで、この、まず最初にそう言ったことを、非常に、この言葉一つが重要なことを今持っているということです。で、この慈しみっていうのはヘセドですね。では永遠だと。これそういうことなんです。この一言。それからもう一つ、感謝せよというように訳されている言葉は、これが、やーだっていうことですね。やーだ。これは、この言葉は、賛美する。そして感謝する。このような意味を持っているわけです。だから、ここのところに感謝するということと賛美するというに使い、訳も分かれるわけです。両方の意味を含んでるんですね。それで、これが非常に有名な人の名前にも使われている。民族の名前にも使われる。で、それは、ちょっと前にも言ったことがありますが、思い出してもらったらいいかと思いますが、ですね。それは、創世記の29章の35に出てくるところですね。ヤーダーっていうことは、の名前が非常に重要な人の名前になっていた。民族の名前にもあってるんですね。創世記の29章の35です。ヤコブの子供として生まれた。レアの子供。で、今度こそ、主を褒めたたえよ。ここで、ヤダイとかで、これは、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ、みんな超音。つくわけですね。アリストテレスね。アリストテレス。プラトンメロディ。プラトーンっていうのは本来超音。古代語っていうのは非常に言ったりしとったら長いよと。万事つくわけですが、ここも、やだなわけです。この、やだ。だから、その子、イダ。ヤウェを褒めたたえるというか、ヤフーダ、ヤがついて、やだの変化形になったんですね。ヤフーダと。それで、ユダになったわけです。英語で、ジューダ。ジュー。で、ユダヤ民族。ユダの国っていうのが残って、そのユダの部族からイエス様も生まれたということになっていったわけです。ですね。このようにここで褒めたたえる ということに訳してありますが、基本的には賛美する。で、賛美ということは、すなわち感謝するとか結びついてるから、この二つの意味を持ってるわけです。どっちかっていうのは、絶えずこの二つを含んだ意味なんですね。ね。そのように、ユダヤ人というと、まず、ヒトラーによる虐殺ようなことを思い出したり、なんか特別なことのように思いますが、本来は神を賛美する、神に感謝するという、こういう意味を持った言葉なんですね。はい。ですので、まあ、今日のところも、そういう意味で、訳によって、賛美するという言葉と、それから感謝と、両方の訳がありますので、ちょっとでも書いておきます。だから、賛美するですと、英語では praise the Lord になります。praise and worship のあれですね。コメント欄に書いておきますね。give thanks to the Lord。これは神様に感謝する。そういう訳が多いですけども、ここに書いてあるように、praise the Lord because he is good or his mercy endures forever. Praise the Lord, 主を賛美しましょう。というのは、彼は本当に良きお方、あらゆる面で。で、彼の憐れみは永遠に続くからだ。次の訳も同じですね。give praise to the Lord or he is good for his mercy is forever.His mercy is unchanged forever. 彼の慈しみは永遠に変わることがないんだと。この確信こそはキリスト信仰の今ずっと続いているわけ。一体この世のですね、どんなものがその慈しみ真実が永遠だということは言えるだろうか。この慈しみっていうのは faithful love。訳している英語訳もいろいろあります。Faithful love、Faith は真実の愛。Love だけですと人間的な男女間の非常に変わりやすい愛ではないようなものも今だったら含んでしまうので、そういうものでないことを示すために Faithful love、真実の愛というふうにしている英語訳も多いんですね。はい。この世の中でですね、ほとんどの人はこの真実の愛が永遠に続くか、本当思っていないですね。永遠どころ、そんなものないと思っている。まあ、日本の文学というものはですね、移り変わるそんなものを書いて、それが世界文学というと、決してそうではないんです。日本人が勝手に源氏物語とかってそんなこと言いますが、あの本も読んで、私もその訳から、原文から、英訳とか、その他いろんなものを注釈書いて、そういうの文の言葉の使い方は非常に、まあ、美しいというかですね、日本的ですけど、内容が一体誰が本当に苦しい時にそこに力になるかということです。不特定多数の異性と関係を結ぶような、こういうことがですね。だから、本当に大いなるものっていうのは、こういう永遠的なものを医学文学でなければ本当思って言えないわけです。人を苦しめたりですね、そういう別の不特定の人と関係を持つということ、誰かが苦しみ悲しまれる。そしてこの本人もですね、両親にそのかどっか動揺する。そういうことですね。そういうことで、こんな詩編のですね、最初の一言にここに込めてあるわけです。そして、あとですね、長いから、もう一つ、この詩は繰り返し出てくるのが、この六節。6節、13節、19節。まあ、このように、これから、28節ですね。6節、それから13節、19節、28節。繰り返し繰り返しですね。苦難の中から主に助けを求めて叫んだら、主はこの苦しみから救ってくださったというのが繰り返し出てくるわけです。 そこの苦しい中の叫びこそはですね、いつの時代でも、どんなに経済的に豊かであっても、それは持ってるみんな。だから日本は経済的に非常に豊かになっても、悩み苦しみ、いじめ差別、あるいは自ら命を絶つ人がずっと、特に若い世代に非常に多い。まあ、コロナですね。コロナ以降にですね、ここにそれが増えているということはいろんな統計でも言われていますが、そういうふうにいろいろと制限がかかると一層自らの命を絶つという若い世代の人多い。何万人も、何十万という人がもう自殺未遂。実際に死んだら2万人を超えるというぐらいですね。そんだけ戦争もなくてもついつい亡くなっているわけです。それもこのようにですね、本当に真実はもう知らなかったから、このようにもう、あらゆる希望なくなって自ら死ぬ。で、このように助けを求めて叫ぶ相手を持たない。それを教育の場も、NHK のような公的な放送も、民間放送も、全く言わないということですね。でこの間、NHK で、ガンジー、それからマルティン・ルーサー・キング、それからトルストイ、トルストイ、その彼らの非戦、武器を使わない戦い、特にガンジーはですね、インドの独立、膨大な民族、もうそういったことで、イギリスから独立させた、多くの犠牲者も出たわけですが、それを、まあ、アイヴァン・グリガー、普通の民間放送とか、普通の手段では手に入らないような外国、いろんな国からの映像、記録なんかを収集して、そして放送するのは非常に貴重なものですね。私が、12月号で書いたことと共通した部分がいろいろあったわけです。書いたものはもう12年も前に、東日本大震災の時に書いたものだったわけですけども。で、そのようにですね、NHK も紹介した。他の人が私の、CD の申し込みの時に、その人大学で教えてる方ですけども、NHK も時には良いことを番組を、だと作っていますねとか書いてあったけど、まあ時にだけど、それは、ドキュメントに関してはですね、とても貴重な映像とかを出してくれると非常に良いものですね。で、その点で何の関係って言ってるかというと、そこでトルストイ、ガンジー、それからキング牧師、それからもう一人、フィリピンの、まあ、元大統領の人、それからさらにはアンサン・スーチとか、みんなそのですね、武器を取らないで、そして、その悪い政治をする人と戦うと。で、ガンジーの精神に習った人たち、ガンジーの精神って言ってたけど、ガンジーはトルストイからそれを受けたわけです。で、このトルストイは新約聖書のキリストのあの教え。自分に悪いことをする人に歯向かうなと。祈りを持って対処ということなんですね。敵が右の方を打ったら左の方を出せ。その言葉と象徴的なことです。祈りを持ってですね、それに戦うということなんです。その肝心のキリストのことは聖書から来ているということを一言も言わなかったんですね。そのような良い番組としても絶えずキリスト、聖書ということを絶えず避けている。これが NHK の姿勢なわけです。そこまで、何かというと、聖書のことを深く学んでなかったら、もしくはトルストイとガンジーとかのバックボーンを知らなかったら、そういうことが言えないということもありますが、大学で教えてる人はこれ良い番組だったというようなものでも、そのキリストのことは除外してしまうわけです。それでは何もならないんですよね。人間のガンジーを崇拝するだけで、それでは何もならない。 から、その後に続いた、トリストイ、いや、その後に続いたキングもまた牧師だった人ですね。まあ、そういうことで、この肝心なことをですね、私たちは主に助けを求めて叫ぶと。もういろいろ声を大きくする。心の中で叫ぶと。そうしたら必ず何らかの救い、力、与えられる。これから先ですね、特に老年になって日本は豊かな人はたくさんおると。年金もあるしですね、退職金もあって、お金はいっぱいある。家も大きな家が住む人、非常に多いと。けど何が一番欠けてくるか。孤独に耐えられない。一人になってしまって、子供たちは遠くにとほとんどあんまり帰ってこないですよね、多くの場合。で、配偶者、夫か妻、どちらかなかったら、一人になってしまう。その孤独こそはですね、一番耐え難いものになるって言うんです。お金があって、いくら豊かなお金があって。それ以前からそういう傾向あるわけですね。そもそも自ら命を絶つというですね、非常に苦しいこともあえてするのは、誰も助けてくれない。このいじめや差別に誰もですね、応答もしてくれないという孤独があるから、たった一人でも心から、その苦しみや悩みを聞いてくれる人おったら死んだりしないで。親さえもですね、友人、従った友人さえも言えないと。言ったらもっとひどい何かを受けるかもしれないと思う。そういうことでですね、その苦難っていうものはお金があるから家もいい、大きな家でって家族おるからといっても、家族もだんだんいなくなって、最後は一人になった場合に、本当に苦しくなる。でもそういう一人になった老人のことを苦しい、孤独だ言ったって、誰も聞いてくれない。で、老人の集まり行ける人は私もそういうふうに誰でも話できる人ですね。でもそういう言えない人もたくさんおるということです。大都会の中でも田舎でも一人ぽっちになった人いっぱいおるわけです。でもそういう人で活躍している人だけ、まあ、テレビ用に出てくるわけです。こんだけ年齢で活躍しています。それは活躍できない人たちがたくさんおるということをですね、出さないということですね。はい、まあそれで、この、次にあるのが、まあ五節にもある言葉も繰り返されています。五節ですね。飢えや渇き。それから、この九節。乾いた魂、飢えたもの。食べ物にはいっぱいある。けれど、魂の渇きっていうものは、お金ではどうすることもできないということを、この詩篇はもう3000年ほど前から、まあ、言って見抜いているというわけですね。今日のあれ、政治にしてもですね、魂の渇きと飢え、孤独を満たすものは提供することはできないわけですね。でまあ、福祉の方で何とかですね、その一人で苦しむ人たちにということで、訪問看護師、訪問するヘルパーとかもできていますけれども、それも本当に心が通い合うものとはならないわけです。人間って。お金でそれも雇われてきているから、苦しくなって別に報酬が良いところではパッと変わるということもあります。で、いよいよ病気になって苦しくなったら、誰もこの苦しみを分かってもらえないけど、ただ分かってくださるのが神様であるイエス・キリスト様だ。まあそういうことを繰り返し言っています。で、そのことをですね、本当に経験したら、この22節にあるように、ここでまあ感謝ということになっていますが、感謝の気持ちが自然に出てきて、この苦しみ、もう死のうと思ったとこから救われたということは、どんなことよりも力になる。そこで御業を語り伝えようと。何とかして少しでも証して語り伝えようと気持ちに自然になるというわけなんですね。で、次、海の例えですね。この世界は海のようなもので、たくさんの人が今言って沈んでいくわけです。 ですね、この23節からは。で、この深い海の中で主の御業を見た。これはどういうことか。これは深い淵で御業を見たっていうのは、お魚がいっぱいあるとか、クジラ見た大きな、そんなんがおるってことを見たと言ってるのか。ここだけだったらなんかそういうふうに見えるかもしれませんが、その、主の御業はどういう意味で書いてあるかっていうことです。主は仰せとかいう訳語にしています。こんなこと今頃誰も使わんですね、仰せ。言葉です。神の言葉によって、御言葉によって嵐を下ろす。これは別の書物もいろいろ出てきます、こういう聖書の中で。で、天に昇ると、ものすごい大変な苦しみにあったということ、天に昇るシーンに、これ大波の例えでもあるんですね。神様天上行ったんではないわけです。そして苦難に魂がもう、心身とも疲れ果てる。これは昔のですね、あの、船で、帆船で、バーッと大波って、本当にものすごくやられて、もう耐え難いものに苦しみになる。私もずっと前に、学生時代に北海道に山ばっかり行くっていう、20日余りの旅を学生の時に、大学2年の時にしたことがありますが、その時に北海道に一番来た宗英武祭から、礼文島に行く時にすごい荒れたんですね。ほんで、横になってもコロコロコロと転がるばっかり。立つこともできない。で、船も止まってしまったんです。もうあの時、今だけですね、もう50年以上も、55年も遥かに昔なんですけども、忘れることはできない。まあ、それでもまあ、無事に行ったわけですね。ほんで、ゴロゴロゴロ転げるんですよ、人間が。寝てってもいいの。そうだから、実際は、沈没するとものすごいですね。帆船だから、ほうけてるか。それでこんな表現してるわけです。昔の船旅っていうのは、死と隣り合わせ。今のように快適な大きな大型船で、プールや音楽会、ホールまであると全然大違いですね。それでこのように酔った人のように本当にこう酔うんですよね、もう。もう、この恐ろしいことはちょっと現代では大きなフェリーになって経験できないぐらいです。その中から助けを呼んだ、こんな中でも救ってくださったと。で、嵐に働きかけたら沈黙したと。波が静まったと。実際にまあこういうこともあって、パウロなんかもそこから救われたと。もう船が沈没するけど荷物も全部大事なのに捨てて。そういうことは、使徒言行録に書いてありますが、これをですね、現実の海の大きな嵐のとともに象徴的に、霊的な世界として書かれてあるわけです。で、ここのところですね、嵐に働きかけて、もう死ぬかと思うぐらい苦しい困難な、道もない。そこでですね、主が働きかけたらそれを止めてくださると。これがイエス様のところの予言にもなっている。ガリラヤ湖で、すごい荒れて、もう沈みそうになった。でもひょっと見たら、イエス様は眠っておられると。死を助けてくださいと叫ぶんだ。死を助けてくださいと。そしたらイエス様は目を覚めて、何を怖がっているのかと。何を恐れるのかと。信仰なき者と行くで、嵐を止まれと。海を沈まれと。と言ったら沈まったとありますよね。これもガリラヤ湖の現実に起こったことですが、その現実のガリラヤ湖のことは、ここがそのことを予言したようなことでもあるんですが、現実のすごい嵐が来て、心身ともに沈んでしまうという人は無数におるわけです。今も。どんなに豊かになっても。貧しいかっても当然貧しさで沈んでしまう。先代の世でもおる。この点はですね、豊かさと関係ないんですね。誰でも沈んでしまう。でも、ここに本当に港があるというわけです。その大嵐の中でも助かる。その港で初めて沈まる。この港こそはイエス・キリスト様だということなんですね。だから主に感謝して、あるいは主を賛美しましょうと。驚くべきこと、深い海ですね、広大海。広大のこの世の大きな波の世界でも現実に救ってくださるんだと。でこのところをですね、賛美にしたのが、だった人生の海の嵐というのは、ここを元にしているわけです。で、実際に、勝浦 吉明さんといって、30年以上も人工呼吸器で来て、首から上しか動かないから、それだけの長期間、自分の力で起き上がることも食べることも、排泄することも、体を洗うことも一切できなかった。もう本当、文字通り拷問ですね。ベッドに縛られてる。その7年間はもう声も出なくて暗黒の地獄のようにのたうち回ってるような生活だった。私何度も聞いたんです。それがもう本当にそうとって、ね、もう真っ暗闇に沈み込んだったわけです。そして自分を間違って診断してこうなったということで、その若い大学病院の医師は非常に憎んだったわけです。憎しみの塊ようになってたということでしたが、そのような暗黒の最中に沈み込んだった人を神様の、キリスト様の手が救い出したということです。これ私たちは本当に目の当たりにしてきたんですね。私一番初期の、まだ信仰十分でない時に、その大学病院の売店に勤めとった石川さん、参加している石川光子さんからの依頼で、カトラさんのとこ行ってほしいと。いうことで、でも、今までキリスト教全然関心ないと思ってた人が、聖書の関心 CD を持ってるとか、な本がちょっとあったと。で、そのことを尋ねられたけど、私に十分答えられないから、それからパソコン通信、まあインターネットなかったりだ。なんとか通信をしたいと。その二つの聖書のこととパソコンを使った通信のことで何か聞きたいことがあるけど、私に十分答えることは難しいからと言って私に依頼されたのが始まりだったわけです。その時にはまだ十分に信仰まではなかったんですけども、だんだんと信仰がしっかりされてきたわけですね。で本当にもう、なんだなと、遥か大に立ってから、まあ、主に感謝すると。こんな苦しい状態になったけども、そのおかげで神様を知ることができた。本当に感謝だと。いうように、まあ、笑顔でお話もできるように、1時間でもお話ができるようになっていったということですね。で、こういうことはですね、決してニュースにならなくても、いろんなところで世界の歴史の中であってきたわけです。全く希望がない。これは、ハンセン病の人たちは、まあ、病気として最も恐ろしい病気だったですね。まあ、重くなってきたら、目も見えなくなる。手も足も切断する。親族家族が全部離れて会うこともできない。全くのこと。しかも病気はだんだん重くなる。そういう絶望の中で死んでいくという人が非常に多かった。でも、キリストを知った時には、全く別になる。目も見えなくなって、手足も動かない。握り寄っていくだけという。恐ろしい目になった人でも、この見えるよう、カタツムリより伝伝虫になる。けれども、そこで浮かんでくる光景は花の野だ。そういう俳句を作った、単語を作った人なんです。そのようにですね、もう、普通に考えたそれ以上ないというような苦しみ、孤独。そこでも、花の野を見る。花のされた野を見る。心持ちだ。そういう短い俳句に、この長い苦しみからこう救い出されて、本当の港に着いたという感謝であるけど、まあ、俳句ってのは五七五って、本だけでも表せるんですね。とても印象に残った俳句や短歌でしたけども、長い文章よりも、その苦しみや悲しみ、喜びが凝縮して五七五七七とか五七五に表せるという、この俳句にも本当に日本のだけにあるものですね。英語に訳しても俳句とはちょっと違ったものなんですが、はい。そういうことで、今日のところですね、この詩編とではですね、これだけ同じことを繰り返し繰り返し言ってて、何千年も前からずっと変わらず、今もまさにそうだ。これから一層そうなると思います。人間が科学技術によって、あるいは AI によって仮想の現実でないものに引っ張り込まれるということがますます増えてきつつあるわけですね。で、偽のニュース、偽の動画で人を惑わすと。全くそっくりのものを作って。だからどこに真実があるか。これ私的に何者が現れても本当の祈りの中で、こうしてます。聖、 なる集まり、この世と分けられた集まりによって、真実を見る光は常に与えられる。神様は愛と真実であるからですね。偽予言者がいっぱい現れと書いてあります。その中にこう AI、生成 AI で出てきた偽物のいろんな人物も出てくる。そんなことも含むわけですね。で、今日のところの、まあ、読んだ最後32節に、だから死を崇め、死を賛美しましょうと。まあ、こういうふうにいろんな経験、苦しみや悲しみの絶望の経験から救い出されたことを歌うっていうのが賛美歌のもとにあるわけですね。この世の歌と全く違うということです。で、最後に、アーメンっていうのはですね、何千年もずっといった万国共通の言葉なんです、賛美する感じの。だからそのアーメンということでずっと何千年も流れてきた、この信仰の人たちの心も感じるということなんですよ。単に形式的にアーメンと言ってないわけです。これほど長くですね、莫大な例を繰り返した無限界っていうもの、何千、三千の遥かの前からですからね、これ他にないんですよね。旧約聖書の遥かに向かって。アーメンはエムーナ、エメス、真実という言葉を直結しているわけです。その同じ語源なんですね。ですね。出エジプト記の34章から、神様のご性質を一番はっきりと表しているのは、主は憐れみあり、真実なお方と。そのエムス、なしエムーナーということは、アーメンというと同じ語源なんです。ですね。だから、アーメンということで、その3000年以上にわたって引きてきたアブラハムがずーっと、ダビデの頃からと3000年です。アブラハムと3600年ほど前に。その長い長い時期ずーっと神様信じたという、そういう告白でもあるんですね。アーメンっていうのは。だから小さな子でアーメンとか言う声ような、かのないというような声で言うんではない、本当はないんですね。この一言に神様の真実を込めると。で、アーメンということはそういうことを込めて、いろんなことを言わなくても、神様本当に真実ですと。今歌った賛美を真実を込めて歌います。神様こういう歌の内容を真実ですと。ということです。はい。そういうことを思ってですね、今日のところ、この一年にも何が起こるかわかりませんが、神様の助け、必ずあるんだということですね。無数の人たちが遥かの昔から経験してきた。その結晶がこういう言葉になっているということで、こうしたことに本当に励まされた人たちが無数にいるということ。その、まあ言うたら、耳を澄ましたらですね、その人たちの声が重なってくるという感じがするようになるんですね。はい、それでは今日はそこまでございます。以上です。で、一言お祈りをします。神様、今日の新しい初めての日に、遥かな昔から神様に救い、祈り求めて聞いてくださり、そこの苦しみから救い出されて、本当に静かな港に着いた人たち、主の平安に着いた人たちのことを、その魂の世界の一端を知ることができて感謝する。どうかこの深い救いの思い、深い安らぎの世界、そして力の世界を私たちも改めて知らされ、受け、それを少しなりと多くの方々にも明かしして知らせることができますように、この一年も導いてください。今もそうした苦しみのただ中にある方々に、その主の力を追いますように、聖霊の風が吹いていきますように、命の水が流れていきますように、皆によって感謝をしてお願いいたします。アーメン。はい。